ソナリティのミュウです。もう今ね5月の半ばに入りました、だいぶ緑も濃くなり、気持ちいい季節になってきました。皆さんはどうお過ごしでしょうか。今日は、今流行りの神社とか御神とかって若い子たちにブームになって、若い子たちだけじゃないかブームになってると思いますが、そんなお話を聞いていこうと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めまして皆様こんばんは、縁側ラジオから引き続きお聞きいただいている皆様もよろしくお願いします。本日のゲストは埼玉県飯能市にある平松天神社の宮司様である西澤圭一様にお越しいただいています。西澤さんよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、西澤さんはね、神社の宮司様でいらっしゃるんですが、それとは別に、滝行と自然を味わう会の主催及び指導者ということで滝行もされています。神社に関するお話や滝に関するお話、いろいろ聞いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でここからね、神社のお話を少ししていこうと思うんですが、平松天神社っていうのは、飯能からバスで行くようになるのかな。
バスがねほとんど出てないので、はい、タクシーになりますね、うん、からですと、
遠泉寺っていうねお寺の境内にあるんですよね。
はい、
はい、とても梅が咲いたり筋が咲いたりさつきが咲いたりってとても綺麗なところで、私もよくお伺いさせていただいてお話を聞かせていただいてるんですが、今世の中で神社仏閣巡りとか御朱印とかってすごいブームになってると思うんですけど、
はい、
そういう、神職についてる西澤さんから見てそういうのってどうお感じになられてますでしょうか。
まず大変に良い傾向だと思います。
うんうん、
の神社仏閣をこう回りに来る、まあ、これからもお参りの仕方とか、うん、いい方法もあんましていただきますけれども、うん、まずは神社に足を運ぶ、うん、そのきっかけが必要なんでね、
うんうんうん、
よく御朱印だけ集めてしょうがないとかいう年配の、お坊さんとか神主さんもいらっしゃるけれども、
うんうんうん、
そうではなくてね、やはりそれが一つのきっかけとして、
うんうんうん、
そして神様とご縁を結ぶためには大変にいいブームになったなというふうに思っております。
なるほどね。そうですよね。なかなか自分のお家の近くの神社でもなかなか足を運ばないってことが多かったりするけど、そういうのでこういろんなとこに巡っていろんなこうその神社の歴史とかをお勉強なさる方もいらっしゃると思うので、いい機会になりますよね。
いい機会になると思いますしね、
うん、
それを機会に皆さん神社巡りが趣味になったとかね、
うんうんうん、
それは趣味でいいんですね、
うん、
難しいこと言うんではなくて、
うん、
その中に自然と心が向いていくものなのでね、
うんうん、
はい、非常に日本人に、合った一つの神様と の、うん、出会いの機会だというふうに考えてます。
今その神様ってこう矢をよろずの神様って言うじゃないですか、
はい、
でその神様カードとか神様のスピリチュアルなんとかとかってこうありますけど、
はい、
そういうのはどう思います
か。もう実はですね、御朱印とかそれからお参りに行った時にそこでお札お守りを受けるのはいいと思うんですけれど、
うん、
それが一つあまりですね、
うん、
今のようにゲーム化してしまったり、
うんうん、
それだけで世界で終わってしまうっていうのは大変失礼なので、
うん、
その辺をよく考えてから皆さんそういうことに出てくればいいと思いますね。神様カードでも神様を知るためのカードなのか、
うん、
集めてしまうね。そしたら、うん、野球選手のカードとか、
はいはいはいは
い、歌手のを集める、
ね、うん、
そういうふうなのと一緒になってしまっては良くないんではないかなっていうふうに考えます、うんうん、
はい、じゃあ手にした時にもうちゃんと深くってそんな深くこう掘り下げることはなくてもいいけど、きちんとこう考えようっていう感じでしょうかね。
まあ、そうですね。 でそのためには、うん、まず神社をお参りするとき、あるいはお寺さんをお参りするときに、うん、どういう心がけが必要かということなんですね、うんうん、逆に言えばそういう気持ちを持たない人は、うん、他のお参りに来ている人たちに、うん、何らかの形かで迷惑をかけてしまう場合があるんですね、
うんうんうんうん、なるほど。こうお参りの仕方とかってこう、はい、あったりするじゃないですか、はい、で最近はよくその手水のところにこうして手を洗ってくださいとか書いてあるけど、はいはい、そういうのも一つってことでしょうね。
そういうことですね、うんうん、よくですね、お参りはね、うん、鳥をくぐってから鳥を出るまでという中で、うん、一つのその礼節という暗黙のルールがあって、うんうんうん、そのルールの中に従っていけばね、うん、あとは楽しく写真を撮られても、うん、何をされても、うん、そういう点は皆さんのご自由だと思うわけですね、うんうん、はい、
あ、じゃあ写真を撮っても全然構わない、
はい、構わないんですけれど、うん、正殿といいまして、うん、御社殿の中にご祈祷する方が上がる場合とか、うん、こういう場合です。御社殿の中は、うん、そこの神主さんの許可が必要で、うん、いいという神主さんもいらっしゃれば、うん、ダメだという神主さんもいらっしゃいます、うん、外観を取る分には全く構いません、
う
ん、
なるほどね。こうよく鳥居をくぐるときに、はい、こう神様が真ん中通るから端っこ歩きましょうとかっていうのを聞いたことがあるんですが、はい、やはりそうなんでしょうか。
そうなんですね、うん、まずとご作法の位置として、うん、鳥居をくぐりますときに、うん、軽く会釈をして、はい、でこれから聖なる世界に入るんだというね、うん、一つの自覚を持ちながら、うん、他の観光地と違うよというふうな自覚を持って軽く頭を下げて、うん、それから手水ですね、はい、これ長寿者っていう言葉ですね、はい、使いますけれど、この手水を使うわけですけれども、うん、真ん中はですね、正中正しい中と言いまして、ね、はい、神様が通られる道だということになりまして、うん、左右どちらかにですね、避けて通るのがのマナーなんですね、
う
ん
う
ん、は
い、なるほど。じゃあ出る時にも端を歩き、はい、一礼してから出ていく感じ
ですね。そうですね。あと御社殿の真ん中を、うん、写真を撮るとか、うん、あるいは手水者が右側にあり、うん、で今度左側の方の歩こうという時に、うん、軽く神様の前で会釈をして、ちょっと頭を下げて通ると、うん、これがやはり正しいお参りの仕方ですね。はい、
でいろんな神社に最近御神木とかあったりするじゃないですか、はい、その御神木ってこう触ったりとかって、はい、私も いろんなとこ行ったりするんですが、はい、こうちょっと削ったりしたりする方もいらっしゃったりとかって、はい、そういうのってどうなんですか、ね、
それも完全なるマナー違反で、うん、神社じゃなくても、うん、普通の公園でもね、うん、それはしてはいけないことだと思います、はい、で御神木には触れていい御神木と触れてはいけないといって、うん、囲いがしてある神社とございます、はいはい、うん、で一つにはですね、うん、意地悪をしたり、うん、神様のお力をいただいてはいけないというのではなくて、うん、実は木には根が張っています、うん、あまり大勢の人が根の上を歩きますと、うん、木の寿命にかかってきます、はい、それなんで、そういうふうに弱った木、あるいは、うん、非常に、500年、うん、1000年、うん、伝わっているようなところは大体が囲いをしてあって入れないようになっています、
うん、なるほどね。
ただ問題は、うん、入れる触れられない木の場合どうすればいいか、うんうん、もう神様はご存知ですから、うん、そこに来て手を合わせることで、うん、触れたと同じお恵みがいただけるんですよ、うん、
なるほど、はい、で あと私は聞いたことがあるのは、はい、そのお賽銭を投げてお参りをするときに、はい、自分の住所を言ってからお願いした方がいいっていう人と、はい、言わない方がいいっていう人と、はい、お願いをしちゃいけないっていう人といるんですけど、そこはどうなんでしょう。
あ、これはね、うん、大変いい質問なんですけど、うん、まずお参りの作法は手水を終わった後御社殿に行きました、うん、はい、お賽銭を入れるのか鈴を鳴らすのかどっちが先か、はい、これはね、神社によっては鈴がない神社もあるわけです、はい、ですからまあこれはどちらか先でもいいんですけれど、うん、3人グループで行ったらば、うん、1人が代表して鈴を鳴らせばね、うん、みんながっていう必要はないと思います、うんうん、それで一番大事なことは、うん、二礼しますけれど、はい、頭をちょんちょんと軽く下げてパンパンといってね、うん、また一礼して出てきてしまう人がいるんですけど、はいはい、やはりそこはお願いに行くわけですから、うん、敬意を表さなければならない、うん、そのためにどうすればいいかと言いましたら、まあ、丁寧に、うん、二礼をしまして、うん、それから二拍手をしましたらば、そこで心の中でね、そこに祀られている神様をお讃えいたします、うん、で お参りさせていただいてありがとうございました、うん、そこからどこの誰々ですけれども、うんうんうん、こういうお願い事があってきましたとかっていうふうに言うのが一番いいと思います。はい、
なるほど。
でお願い事をしてはいけないって言うんですけど、
うんうん、
神社をお参りするときね、うん、皆さんお願いに行くわけですよ、
はい、
じゃあお願い事ができなかったら一体何なんだってことになりますんでね、うんうん、
はい、
そういう人は間違った知識の中から言って、うん、ただ特定の神職があるいは、うん、特定の項とか、うん、あるいは一つの行があるときに、うん、この行では自分を捨ててお願い事をしないで、
うん、
そして一つに皆さんの幸せを願うという目的以外はしないというふうな特定のものはありますけれども、
うん、
普通皆さんがお前に行く場合はお願い事しに行くんです、
うん、
だから大事なのは神様をお答えし、
うん、
そしてお参りをさせていただいてありがとうございましたという気持ちが必要なんです。なぜかと言いますと、例えば会社の面接に行く時とか、
はい、
あるいは初めて誰かにご紹介して会う時に、
はい、
必ずそこでいいお庭ですだとか、
うん、
お宅の会社はこう将来伸びますよとか、
うん、
こういうふうにお褒めの言葉ですね、で神様をたたえる時には単純に本当にそういうふうな褒めではなくて、神様はのおかげでお世話になっておりますという意味を持ってお讃えします、
うんうん、
そして実はお参りっていうのがですね、
はい、
呼ばれたから行くんですね。
あ、
自分で行ったと思ったら大きな間違いなんですね、
うんうんうん、
多くの人においでって神様は声をかけてくる、その中で私がなんとなくご縁がありそうだから、うん、あるいは意識がなくても、ね、そこに来られたということ自体がお恵みなんで、呼んでいただいてありがとうございました、
うんうん、
そこで誰々自己紹介をしてお願い事をして、うん、これが一番正しいお参りの仕方だと思いますね。
なるほどね、
はい、
じゃあ今日はあそこの神社に行こうとかあそこに行こうと思った時にはもうそこの神様からちょっと来てごらんって呼ばれてるんです。そう、
ですから呼ばれてるから、
うん、
絶対にここで一生懸命お参りすれば、
うん、
自分にお願い事っていうのはね、
うん、
自分がお願いしても神様は聞いてくれなかったってすぐ言う人がいるんですけど、
うんうん、
実は神様のスパンって長いんですね、
はい、
だからそこでお願い事をしたら、うん、そのお願いは聞かなかったけれどこの人はこうした方がいいだろうっていうふうに導いてくださって、
うんうん、
必ずどこかでそんな長いスパンの間じゃない時にね、
うんうん、
お恵みをくださるんで、
うんうん、
そういう信仰心がないとお参りしても無駄なんですよ、うん、ただ単に。
なるほどね、
はい、
じゃあ今日は来た、はいはい来ました来ましたっていうんではダメだっていうことですね。
ただ来ましただけでもね、例えば旅行に行ってきました、
うん、
呼んでいただいてありがとうございます、
うん、
それだけでも十分に通じるんです、うん、だからそういう時もただ単に物言うさんではなくて、
うん、
呼んでいただいたんだって言って、
うん、
その気持ちを持つことが一番大事なんですね、
うん、なるほどね。そう考えると私は何年か前にお諏訪様に行った時に、
はい、
偶然にお諏訪様のなんか獅子頭をおみこしにある、
はい、
お祭りしてっていうのをあったんですけど、
はい、
それは呼ばれていったってことですね。
呼ばれていったんですね。でいらっしゃい、
うんうん、
それは何か、
うん、
そこに行けばね、
うん、
必ず何か示していただけるという信仰心ですね、
うんうん、
ですからそれが確固たるその思う堅苦しい信仰ではな
く
て、呼んでいただいて行ってきましょうと、でありがとうございますというね、ごく自然の流れの中に、ね、あるわけですね、
うん、なるほどね、
はい、
では皆さんね、これからこの放送を聞いて、
はい、
お参りされる方は、
はい、
ぜひその神社に呼ばれたんだという気持ちで行っていただけると、
はい、
心も清らかになり、すがすがしく帰ってこれる感じですよね、
はい
はい、では一旦ここでちょっと休憩させていただいて、
はい、
次の後半には西澤さんがやってらっしゃる滝行についてちょっと教えていただきたいと思います、
はいはい、わかりました。
では後半戦行きたいと思います。後半はね、前半の方は神様について、
はい、
神社のお参りの仕方についていろいろ教えていただきました、はいはい、で次は西田さんがやってらっしゃる滝行ということで、
はい、
滝行って結構こうテレビに出てくるのを見ると、はい、なーとかってこう、はい、いろいろ唱えながら男の人がやってるって印象があるんですが、
はい、
そうではなくて皆さんができる滝行をされているってことですね。
あ、そうですね、はい、どなたでも 自然の中にね、うん、この神様のお恵みを感じていただきたい、うん、というところなんですね、
うん、は
い、
うん、で、それは男性でだけではなく女性も OK ということで、
もちろん女性の方が比率的には夏場多くなります、
ね、うんうん、あ、そうなんですね、はい、滝行にすをするそのいい時期とかってあったりするんですか。
これはね、その人の考え方ですね、うん、この寒い時に無理をして入るから一生懸命に清められるっていうのが、
うん、
それから夏場の時期でいい時期だから少しこうあのゆとりを持って入る、
うん、
まあ、その方様々ですからね、うん、あのどれがいい時期ということではないんです、うん、
で、滝行をするこう意味っていうのがあるんでしょうか。
はい、ありますね、うん、これはもう大いにあることでですね、うん、まあ、あのみそぎ払えという言葉がありまして、
はい、
実はあのうちのやっています九重様の滝ではね、
はい、
お祭りのシーズンになりますとね、はい、の背中に綺麗な絵が描いた方が見えるんですけど、うん、この方は飛びさんとか、はい、いわゆる職人さん、
はい、
まあ、俗に言う荒っぽい方々なんですが、はい、この方々が中心となっておみこしを担ぐんですが、うん、その人たちはやはり信仰心が非常に熱いんです、うん、ですから常日頃喧嘩をしたり酒飲んだりとか、うん、そういうふうな全てを洗い流して、うん、綺麗な気持ちに持っておみこしを担ごうというんで、うん、そういうグループの方々が多く来るんですね、
うん、
で一つに滝行っていうのは、うん、要素がありましてね、一つには私たちは知って犯した罪と知らずに犯した罪がある、
うん、
で大抵反ラジオを聞いていらっしゃる方々は、うん、あ、知って犯した罪って何だろうって考えるんです
よ、うん、
まあ、一応簡単に言ってしまえば我々は寝坊した時に言い訳をするとか、
うん、
嘘を言うとか知らず知らずのうちに人を傷つけちゃうとか、
うん、
まあ、そういう程度のことですからね、うん、やはり自分で意識してまずいなと思っても何かしてしまう、
うん、
知らずに犯した罪というのは、うん、何かということになります。で知らずに犯した罪というのはですね、これは我々はもう呼吸している自体が何か他の人に迷惑かかるかもしれない、
うん、
例えば電車の中で大きな荷物を持ってぶつかってしまったと、
うん、
まあ皆さん何も思わないけど、それは知らずに自分自身が人に迷惑かけてる、
うん、
スマホで道で止まったらば、うん、後ろの人がぶつかってきたと、
うん、
でこういうふうにその意識がない中で、うん、何か皆さんに迷惑をかけてる、これが知らずに犯した罪なんですね、うん、でもう一つ大事な点は汚れっていうんですね、
うん、
で汚れっていうのはいろいろと定義がありますけれども、うん、もう人間その欲を出したりとか、あるいは知らずに犯した罪、知って犯した罪とか、うん、それに重なってきますとだんだんと心が曇ってくるんですね。ガラスに例えますとね、ガラスっていうのは、うん、きれいに磨きますとね、うん、ほこりがつきにくいんですね、
うん、
で、また外もよく見えるようになるわけですね、うん、これは個人的話ですけど、
はい、
私はヘビースモーカーなんで、はい、私の部屋ってのはいつもね、ヤニだらけで、きれいにやらないと、やはりヤニが多いとくつくんですね。それと同じように、心もそうなんです、ね。ですから、例えば、こういうふうなお話をしていいかどうか、例がいいかどうかは分からないんですがね、よく今時ね、投資したら 10% 儲かりますよとかね、
はいはい、
今的考えられないですよね、
うんうん、
私もどっちかというと、いいやつじゃないから、自分で儲かる話があったら、人には教えませんよ。まあ、そういうふうな話を持ってこられるということは、うんうん、その人の心に汚れあり隙があるんですね、
うんうんうん、
それでまた悪い人が来ても見えないわけですね、
うんうん、
だから両方ともそこでもってね、一致してしまうんで、
うん、
で、まあ、一つの悲劇が生まれる場合があるんです、
うん、
ですから一番人間にとって気をつけなきゃいけないのは、うん、その欲なんですね、
うん、
欲を出しすぎますと良くないっていう、
うん、
まあ、もちろんそれはその教訓なんですけど、本当にね、心と他が見えなくなってしまう、
うん、
で全てそういうふうな気持ちを神様のお恵みによって滝で流して、
うん、
そして、新しい綺麗な体になった時に体の、うん、綺麗な体にいいお恵みをいただこうと、うん、ということなんですね、
うん、
ですからよそ様の滝は別かもしれません。しかし私はですからわざわざここで3回滝を浴びていただくことにしてるんです、
うんうん、
で1回目は水になれるため、
はい、
で2回目3回目の2回目は汚れを取る、
うん、
で3回目は汚れを取った体にいいお恵みをいただく、その人にとってこれから一番いいお恵みを必ずくださると信じて浴びてくださいといつも皆さんに言っていますけれど、まあ、そういうふうにしまして、そして3回浴びていただくというのが大体滝行の流れになっておりまして、うん、で必ず滝行をする前には、うん、祝詞と、これは大祓い言葉という神道では非常に大事な祝詞でありまして、はい、仏教に言い換えますと、はい、般若心経のように日常的に皆さんが唱えている、うん、 祈りなんですね、うん、で滝に入ってる時にはあの皆さん大きい声でとおっしゃいましたけど、まずね滝に入って大きい声出すのは大変なんです、うん、ですからあの、まあ、一定の作法を教えしましたので、うん、払えたまえ清めたまえという言葉を滝の中で3回言っていただけます、うん、でこれが水に慣れる方法なんです、ね、で慣れて水に親しんだところで今度は、これはあの私は神主ですけど神仏混集というのが修験道、昔は日本は神仏混集でした、うん、般若波羅蜜多心経という通称般若心経を私が、あるいはの、まあ、私にもういつも私がついてるわけではないんで代わりの、うん、ものが般若心経を、唱えている間、うん、滝にずっと入ってでその間は、黙ってていただくと、うん、で3回目も同じなんですね、うん、で冬場になりますとね、はい、あの若干大変なんで般若心経1回で、うん、また最後にお恵みいただく、うん、その部分はまた払えたまえ清めたまえにしますけれども、うん、基本的に必ず般若心経はあの1回入るんですね、うん、で実はこの何回もリピーターの方が非常に多いんですね、はい、一番初めは冷たかった、うん、そのうちに般若心経が、うん、この BGM のように聞こえてくるようになる、うん、ところが BGM に聞こえてきますと耳から入りますとね、うん、自分で分からないところでもなんとなく覚えてるわけですね、はいはい、そういうことをふっふっということによってだんだんだんだんとその自然の中に同化していく、言ってしまえば神仏神様、うん、仏様と同化していくというふうになるわけですね、うん、ですけどもちろん一回だけ体験してみたいっていう人もね、うん、これはあの大歓迎です、うん、で大体滝をしてあの 90% 以上の人が良かった、うん、そして後であのいいことがあったとか、うん、こういう願いが自分は間違ってたから、うんうんうん、ここを直せたら良くなったとか、うん、そういうふうな建設的な意見が、うん、よくあのネットにも、うん、あの紹介されているんですからね、まあ、そういうふうに思っていきたいですから、うん、私がやってる滝行はこれは行のための行ではなくて、うん、自分自身をあの磨いていくための一つのものなんだというふうな感じでやっていただけたというふうなこと で皆さんに門戸を開いた、うん、ですからあの人様に迷惑にならない限り、うん、スマホの撮影も、はい、あの自由ですしね、うん、あまりあのうるさいことを言わないというのは、ね、うん、やはりもう肌でその場を感じていただく方があの大事だっていうふうに思ってるんですけれど、はい、
そうですね、あのやられてる場所がね、東京都の檜原村の、まあ、カズマっていうところの、クズリュウジの滝、
そうですね、あと龍神の滝、ね、どちらか季節とか水量によって選んでおります、はい、安全な方を、
はい、とてもこう景色がいいところで、はい、私はまだ滝行させていただいたことがなくて、はい、見に行かせていただいているだけなんですが、はい、とても行くだけでも心がこう安らかになるような場所ですよね。
そうですね、やはり、うん、まあ、今流に言うとマイナスイオンがいっぱいだっていうのも確かです、うんうんうん、ですからよくお子様連れで来てもいいですかっていう方の場合、うん、お母さんお父さんあるいは保護者の方がやってる間、うん、もう一人の人が見ててくださればいいんですよ、うん、そして子供さんたちにもね顔を洗っていただいたり、うん、あるいはねおじいちゃんおばあちゃんが見学についてくるんです、はい、でおじいちゃんおばあちゃんにねいわゆる桶に水を汲んで、うん、顔を洗ってみてくださいとか、うん、足を洗ってみてくださいって言うとね、うん、大変喜ばれる、うん、それでも十分に諸事情があってできない方々はね、うん、滝をしたと同じなんですね、
うん、そうですね、はい、なんだろう、打たれてる間にその自分を見つめ直すというか、はい、自分の心を 、はい、見つけることができるようになるんでしょうかね。
それはね続けた場合ですね、うん、まず第1回目は冷たい、うん、そこで味わった素直に自分で感じたものを感じ取っていればいいわけでね、あまり構えますとね、うん、それこそ行のための行になってしまうとね、はいはい、いけないんですね。ですから誰も初めはですから、うん、私は男の人たちにも言うんですけど、女の人がキャーとか冷たいというふうに、うん、冷たかったら初めは冷たいって大きい声出してもいいんですよ、うん、で2回目に積み木から取っていただく時には、うん、我慢してくださいと、うん、それで綺麗になるんだから、うん、で耐えていただいて、うん、で3回目になると慣れますから、ね、うん、そういうふうにその、まあ、初めはそういう気持ちからだんだん入っていくのがよろしいかと思うんですね。まあ一番いいのは年に3回ぐらい、うん、まあ冬のシーズンはこれ体力がありますから本当は4回がいいんですけど、うん、まあ春夏秋と入っていただきますとその3つのシーズン3シーズンの滝が味わえるわけですね、うん、そうすると入っているうちにだんだん季節感、うん、そしてその匂い、うん、全部違ってきますから、うん、とこれが非常に自分の生きていく普通の日常生活の中で感性として目が開いていくんですね、うんうん、
五感が働くってことですね。
そういうことですね、はい、
結構その 申し込みされる方っていうのは多かったりするんでしょうか。は
い、まあいろいろですけれど、今一番の4月の時期が少なくて、ゴールデンウィークを過ぎるとぼちぼち入ってきて夏は多いですし、あと真冬が意外と多いんです。
あ、そうなんですか。
12月、1月、2月が多いんです。だから3、4月はそんなに、はい。
そうなんだ。私はこう想像するに1月、2月とかってすっごい寒くて、もう耐えられないとか思っちゃうんですけど、そんなことはなく。
耐えられないことはないですね。ただ時間が短かったりします。問題はそこに、で氷が張る時もあります、はい、雪が降る時もあります、氷を係が割って、そして氷の中に入る、これも一つ の体験なんです、これはこう皆様が何を感じるかっていうことで決まってくると思います。ただ幸いなことに、滝から龍神の滝から歩いて3分九頭、の滝から歩いて10分ぐらいのところに檜原村のお染屋 の一馬の湯というお風呂がございます、ここで十分に温まっていただきますと、そして皆さんが風邪をひかないし、冷えたのが治るので、それが非常に近くに温泉があるということがお恵みだなというふうに思っております。
で、滝行した後のお楽しみもあるということですね。
そうですね、そのお楽しみで、また人間というのは妙なもんですけど、お医者さんに行くときにお医者の周りにいろいろと遊んで帰ってくるのが楽しみだったようにね、滝に行ってこれだけ修行してくるんだ、じゃあのんびりと風呂に入って車で来ない人は一杯飲んで帰ろうって、それでいいじゃん、その一杯飲むのも入った後に美味しいんだって、これも感性ですよね、やっぱり五感を良くするものなんで、ですからそういった自然の流れの中に素直に自然を感じる、これが私がその滝行の味わうか、実際味わうという名前をつけたんですね、わざわざ。
なるほどね。その滝行っていうのは、こう例えば突然西澤さんの方にご連絡させていただいて、いつやりたいんですけどっていうことで打ち合わせをして、いつでもできるっていうことですか。
平日は3名様さればいたします、であと土曜日日曜日は特別に1日15日25日は神社のお祭りが、月並み祭という月のお祭りがあるんで、それを除いては大体毎土日はやっておりますので、お電話くだされば1日前でも結構でございます。ただいろいろとこちらの方も用事があるときあります。例えば神社でもやはりご法事にあたる式があったりしますので、でそういう時にはできない日曜日もありますけれども、大体原則として土日は一人でも参加できるようになっております。
今日もずっといろいろお話を聞かせていただいて、もう27分30秒過ぎてしまいました、西澤さんのそのにつながるために、その滝行の申し込みをするために、どうすればいいかっていうと、円泉寺というふうに引いていただいて、そこのリンクで、平松天神社、
で結構です。あとは滝でも、東京都滝行で引きますと、プチルの滝というのが出てきますので、それでお入りになってくだされば、結構ですよ。
で、そこに西澤さんにつながる電話番号が
書いてあります
ね。西澤さんね、いろんなメディアに出られたりしていらっしゃいますが、今後何か出られたりはさられると
今のところないと思うんですけれど、私は滝行ばっかりではなくて、除霊とか、あるいは霊視とか、いうのをやっておりますので、夏場になりますとそういう番組からお声があってこの前も有吉ジャパンとか映っちゃった映像とか、いろいろと毎年特番で声がかかるんですけれどね。
西田さんってどんな人って思ったら、その滝行で引いていただくか、平松天神社で引いていただければ出てくるのでね、天神社もねとてもいいところなので、皆さん1と15と25でした
っけ。そうです、
月並みさやってるので来ていただければと思います。
小さい神社ですけれど、月に3回お祭りやってる神社っていうのは、その皆さんが玉串を奉天できる神社は少ないんで、ぜひ時間があればいらしていただき、お参りしていただきたいと思います。
どうぞ皆さん来ていただきたいと思います。で、西田さん申し訳ないんですが、私の番組の最後に皆さんに言っていただいていることがあります。一緒に言っていただいて大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
嬉しい、
嬉しい、
楽しい、
楽しい、
幸せ、
幸せ、
ありがとう、
ありがとう、
愛してます、
愛してます、
許します、
許します、
ついてる、
ついてる。
西田さんにね、力のこもった言葉も一緒に言っていただきました。気持ちにね、その毎回毎回言っていただければ落ちると思います。今日はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。